この指とまれ。
人生はドラマ、あなたが主人公です。今月もこの指ドラマ館にようこそ。
小川正弘作オーディオドラマ、旧約聖書人物シリーズ、神を見た人々、その2、カインとアベル。旧約聖書人物伝の新シリーズ、神を見た人々、今日の第2回はカインとアベルです。すべての神の被造物の始まりを描いた創世記には、悲しい出来事の始まりもあります。それは前回の人類の始祖アダムとエヴァから生まれた最初の息子カインが、弟アベルに対して犯した殺人でした。アダムとエヴァが神様の戒めに背いて人類に入り込んだ罪は、早くもこの人の命を奪う殺人行為として現れたのです。なぜそんなことが起きたのでしょうか。では神を見た人々第2回、カインとアベル、どうぞお聞きください。
天国の前味とも思えるようなエデンの園で楽しく過ごしていたアダムとエヴァは、蛇に姿を変えたサタンの誘惑で、神様からこの木の実だけは決して食べてはならないと言われた善悪を知る木の実を食べ、楽園エデンの園を追われました。その日から彼らの生きるための苦しみが始まりました。
よいしょ、ダメだエヴァ、土が硬くてクワが食い込まない。それどころかもう先がボロボロだ。これじゃあ種を植えても育たないよ。
アダム、まあすごい汗、ご苦労様。そう、そんなに硬いの。エデンの園の中にあった畑とは大違いね。あそこは土が柔らかく黒々としていて、何にも肥料をやらなくても一年に二度もおいしい麦や野菜が取れたのに。
ああ、見てごらん、周りは一面茨やアザミだらけだ。もうこうなったら少しでも食べられそうな野草を刈り集めて煮て食べるしかないな。
まあ野草ですか、そんなまずいものを。
エヴァ、これが僕たちが神様の戒めに背いた報いなんだよ。大地まで僕たちの罪のせいで呪われてしまった。あの時の神様の声が今もまざまざと蘇ってくる。
あれほど食べてはいけないと言ったのに、あなたはそれを食べたので土地は呪われたものとなった。あなたは生きるために一生あくせく働かなければならない。土地には茨とアザミが生え、あなたは野草を食べるようになる。死ぬまで汗水流して土地を耕し、働いて糧を得、そしてついに死に再び土に帰る。土から作られたのだから、また土に帰らなければならないのだ。
それでも二人は生きるために必死に働きました。アダムは枯れた木から太い枝を折って家の柱にすると、小枝や大きな木の葉で屋根を吹き、ねぐらを作りました。そして一日中食べられる野草を探して森や草原を歩き回り、時には野生のヤギや羊を殺して担いで家に帰りました。エヴァは野草を石で叩いて柔らかにしてから煮てスープにしたり、乾燥させて保存したりする方法も見つけました。そしてヤギや羊は火で焼いて食べました。
エヴァ、僕はこの羊を殺した時、神様が言われた言葉を思い出したよ。
私もよアダム、あなたが殺した羊を担いで戻ってくるのを見たとき、あの神様の御声がはっきり聞こえたわ。
アダム、エヴァ、よく覚えておくがよい。お前たちの裸を覆う衣を作るために、私は罪なき子羊の命を奪い、その血を流した。私が自分と同じような心を持つようにと作った尊い人間を救うためには、血が流されなければならないということだ。やがて我が子羊であるイエスの血が十字架の上で流される時が来る。それが私の愛する人類の救いの計画なのだ。
人類の救いの計画か。僕たちが生きるために流したこの子羊の血に感謝して、まず石で祭壇を築いて子羊を燃やし、神様に捧げなきゃいけないね。
そう、そうよね、アダム。
二人はお互いにとても愛し合いました。そして心だけでなく、やがて二人は神様がアダムのあばら骨からエヴァを作られた時に言われたように、肉体的にも一体となり結ばれました。それからしばらくして、アダムは妻エヴァの体の変化に気づきました。
エヴァ、君のお腹はどうしたの？なんだかだんだん大きくなってきたよね。
ええ、私もどうしたのかと思って。それに時々何かがお腹の中で私を蹴るのよ。
エヴァは初めて身ごもったのです。10ヶ月ほどしたある日、エヴァに出産の時が訪れました。
痛い。アダム、お願い手を握って。
エヴァ、しっかりするんだ。どうしたんだ？君に何が起こったんだ？
苦しさに神様って叫んだでしょ。あの声を神様はきっと聞いてくださったんだと思う。だって神様のおかげでこの子を得たんだもの。あの時もう頭の中は何が何だかわからなくてぐるぐる回ってるようだったけど、あ、私に赤ちゃんができるんだってわかった。だってその時エデンの園で言われた神様の声がはっきり聞こえたのよ。
あなたは苦しみ抜いて子供を産む。それでもなお夫の愛を求めるが、彼はあなたを支配する。
だから私この子にカインと名を付けます。
カイン？ああ、私は得たという意味だね。わかった。
それから1年してエヴァは弟のアベルを産みました。そして十数年の年月が流れ、成人したカインは農夫になり、アベルは羊飼いになりました。
アベル、お前の飼ってる羊もだいぶ増えたな。
ええ、一匹一匹大事に育てたからね。そういう兄さんも今年は収穫も多そうだね。
ああ、父さんにも手伝ってもらって土を耕すのに苦労したよ。神様の言いつけに背いてエデンの園を追われ、汗水流して土を耕すのは神様からの罰なんだってさ。俺は心で思ったね。罰だって？よし、それなら俺の手でよく耕し、肥料もやり、収穫をたっぷりあげて神様に自慢してやるってね。
カイン、お前がそれは必死に働いたのは旗で見ていてよくわかるが、神様に自慢するのは少し傲慢というものだぞ。罰は罰として認め、収穫があったらそれは神様の恵みとして感謝しなきゃな。
そうだよ兄さん、僕はこんなに羊たちが増えたのもみんな神様のおかげだと思ってるよ。
生意気言うな。俺は相手が神様だろうが誰だろうが、自分の手であげたいい結果はちゃんと認めてほしいんだよ。
まあまあ、カインもアベルもそれぞれ頑張ったんだから、神様も喜んでおられますよ。さあ、そろそろお昼ご飯にしましょう。ほら、カインが育てた大麦で焼いたパンと、 アベルの羊から取れたお乳、おいしいわよ。
ほんとだ、急にお腹が減ってきたよ。
よし、それでは一休みだ。さあ、食事のお祈りをするぞ。
このような生活の中で、やがて神様に収穫の感謝を捧げる祭りの時がやってきました。
さてと、じゃあ俺は今年の収穫の大麦や小麦や野菜の中から一番いいのをよりすぐって捧げるかな。
あれ兄さん、捧げ物はやっぱり傷のない子羊でしょ。
なんでだよ。
だって父さんが言ってた、エデンの園を追われた僕たちが寒さを防ぐために子羊の血が流された。それはやがて神の子羊である救い主が僕たち人間の罪のために流してくださる血潮の前触れなんだって。だから僕たちも感謝を込めて子羊を捧げるんだって。
それは俺も聞いたけど、収穫の祭りは自分が育てたものを捧げるんだから、俺は自分が自慢できる一番いいものを捧げるよ。お前は子羊にすればいいだろう。お前が増やしたんだから。
こうして二人は石の祭壇の上にそれぞれの捧げ物を捧げました。アベルは最上の子羊の肉と、そのために流された子羊の血を、カインは自分で思った通りの最上の穀物を。けれどもカインはその日の朝、急にお腹が痛くなり、なんとか這うようにして祭壇のそばまでは行ったものの、自分の捧げ物も弟のアベルに捧げるよう頼んだのです。二人の捧げ物が石の祭壇の上に置かれたその時でした。
なんだどうしたんだ。
なんと神様の霊が二人の捧げ物の上を通り過ぎたのですが、アベルの捧げた子羊は一瞬のうちに炎に包まれ焼き尽くされました。けれどもカインの穀物は置かれたままだったのです。
あ、兄さん、兄さんの捧げ物が。
ちきしょう、なんでだ。なんで神はアベルのものを受け入れて俺のは受け入れてくれなかったんだ。俺だってちゃんと最上のものを捧げたじゃないか。
そう言うとカインは怒って顔を伏せてしまいました。その時です。
カイン、なぜ腹を立てるのだ。何が気に入らなくてうつむいているのか。やるべきことを正しく行ってさえいれば受け入れられるのだ。もし正しく行っていないなら、あなたを滅ぼそうと罪が待ち構えている。だがあなたはその力を抑えることができるはずだ。
神様、やりましたよ。ちゃんとやりました。俺だってこの1年土の性質を調べたり、何度も場所を変えてみたりして必死になって働きました。そして今までにない美味しい穀物を、それも1年間困らないくらいいっぱい作ったんだ。だからそれをあなたに褒めてもらおうと思って捧げたのに。それともあなたは誰に対しても捧げ物には子羊を求めるんですか。
カイン、わからないのか。何を捧げるかは問題ではない。大切なのは捧げる者の心だ。アベルは全ての恵みは私、創造者なる神からのものだと感じて心から感謝して捧げた。だがお前は自分のしたことを私に認めてもらおうという一心で、私の前に自分の技を誇るために捧げたのだ。そのような感謝を忘れ、己を誇る者の捧げ物を私が受け入れると思うのか。覚えておくがよい。人は上辺を見るが、私は心を見るのだ。
アベルめ、あいつ一人が神の悲劇を受けて、俺だって最上のものを捧げた。あれを作るのにどれだけ大変だったか、誰も分かってくれない。それを神に分かってもらおうとして何が悪いんだ。あいつが生きてれば俺はまた同じような目に遭わされる。あいつさえいなければ。
次の日の朝のことでした。
おいアベル、一緒に野に行って残った大麦を刈るのを手伝ってくれないか。
ああいいよ兄さん。昨日は残念だったね。 でも神様は憐れみ深い方だから、今度は大丈夫だよ。
二人は連れ立って野に行きました。アベルは言われた通り、身をかがめて一生懸命大麦を買っていました。その後ろに立つカインの両手には大きな石が。
これでよした。兄さん、終わったよ。畑仕事も大変だね。兄さん、どうして？
アベル、悪く思うな。お前は邪魔なんだ。何、親父とおふくろには狼にやられたと言うさ。
その時でした。
お前の弟はどこにいるのか。アベルはどうしたのだ。
そんなことなぜ俺が知っていなければならないんですか。弟の行く先をいつも見張れとでもおっしゃるんですか。
お前の弟の血が大地から私を呼んでいる。お前は何ということをしてしまったのか。子羊ならぬ弟の血で聖なる大地を汚すとは。お前はもうここに住むことはできない。これからはいくら働いても大地はお前のために作物を実らせない。この先お前は放浪者となり、あてもなくさすらうのだ。
そのような罰は重すぎてとても追い切れません。この地から追い出され、神様の前からも追い払われて、放浪者にまで落ちぶれるなんて、俺は嫌です。俺を見たら誰でも俺を殺そうとするでしょう。
心配しなくてよい。お前を殺させたりはしない。そんなことをする者はお前の被る者の7倍の復讐を受けることになる。
こう約束すると、神はカインが殺されないように一つの印を与えました。こうしてカインは神のもとを去りました。あれほど実りをもたらした大地は、もはや産物を生み出すことはありませんでした。長いさすらいの果て、カインはエデンの東、野での地に住み着いたのです。
これが世界で最初の殺人を犯した兄カインと、その犠牲者になった弟アベルの悲劇の物語です。でもこのカインは神様の前の私たち人間の姿でもあるのです。なぜなら時空を超えて今も毎日のように殺人事件は起きますが、全世界より尊い人の命を奪う者の心には犠牲者に対する怒り、憎しみ、排他心、そして己を神のように崇める傲慢な思いが渦巻いているからです。映画にもなったエデンの東の地は、そのような罪あるもののたどり着く人生の終着駅です。カインは顔を背けて神を見ませんでしたが、この人生の敗残者カインからも、神様は神を見る人々を起こしてくださったのです。